今朝はヤコブ物語の一部をお読みしました。ヤコブという人が神様と夜通し特命をする、おとぎ話のような不思議な話です。私たちの日常生活、人生においては到底起こりそうもない出来事です。確かに外面的にはそうです。しかし内面的には、心の内ではこのような神様との格闘を私たちは人生の中で幾度も経験するのではないでしょうか。それは誠に神様の祝福に預かるための戦いです。神様の祝福に預かるために戦わなければならないのか。神様の恵みは、祝福は、ただ一方的に神様の恵みとして私たちに注がれるのではないか、そういうふうに疑問に思われる方があるかもしれません。確かに神様の祝福は全ての人に一方的に恵みとして無条件に差し出されています。クリスチャンであろうとなかろうと、全ての人に祝福は差し出されている。しかしその祝福に預かるためには、ちゃんと神様の方に向いて両手を差し出して、これをしっかりと受け止めなければならないのです。我が家の食卓でご飯をよそった茶碗を息子がよそ見をして、こう片手で取ろうとして何度も取り損ねて落としてしまうということがありました。皆さんも経験があるかもしれません。そのように差し出された神様の祝福を受け取り損ねてしまうということがあるのです。ヤコブはこれまでの人生においてずっと神様の祝福を受け取り損ねてきました。子供の頃から神様の祝福が欲しい欲しいと心から願っていたにもかかわらずです。双子の兄であるエサウは長男として生まれて、長子の権利としてその神の祝福を与えられることになっていましたが、彼はそれを軽んじ受け取り損ねました。一方ヤコブは喉から手が出るほど欲しい欲しいと願っていたにもかかわらず、神の祝福を受け取り損ねました。なぜでしょう。彼の求める祝福が神様が与えようとする祝福と異なっていたからです。神様が私たちに与えようとしておられるもの、それを受け取るのではなく、自分が欲しいものをひたすら神様に求める。この時ヤコブが欲しがっていたもの、それは地位であり、名誉であり、財産といったこの世の富でありました。それらのものは、ある程度自分の努力や知恵、力によって獲得できるものです。この世の人々がみんな努力して獲得取ろうとしているものです。あるいは力や策略によって人から奪い取ることができるようなものです。だからヤコブは兄を陥れ、亡くなる前の父を騙して、その長子の特権、神の祝福を手に入れたつもりでした。しかし実際は手に入れていなかった、入れ損ねていたのです。神様の祝福はそのように、私たちの知恵や努力、能力によって、あるいは力や策略によって手に入れられるようなものではないのです。だから彼はこの夜戦わなければならなかったのです。 神様が与えようとしておられるその祝福に預かるために戦わなければならなかった。そして大事なことは、この戦いがヤコブが始めたものではなかったということなんです。この夜、ある者が戦いを挑んできた。つまり祝福に預からせるために神様の方が私たちに戦いを挑んでくるのだと聖書は記しています。戦いの最中、神であろうその人はヤコブに尋ねました。お前の名前は何というのか。名はタイを表します。神様は問われるのです。お前は何者か、どのような生き方をしてきたのか、どのような人生を歩んできたのか。神様はそのようにすべての人に問われる。お前は何者か、今どのように生きているか。ヤコブは答えます。私はヤコブです。このヤコブはヘブライ語のアーカブから来ておりまして、かかとという意味です。双子の兄のかかとをつかんで生まれてきたからです。そしてその名の通り、彼は兄を落とし入れ、父を騙し、人の足を引っ張り引きずり下ろして、自分がのし上がっていくような人生を歩んできました。自分を生かすために、自分が生きるために、他者を犠牲にして他者を食い物にするような生き方をしてきた。ヤコブはそのような自分自身、自分の人生と向き合わされるのです。そしてそのような生き方の当然の結果、報いとして、兄の怒りを買い、兄に今命を狙われようとしている。自分の犯してしまった過ち、罪の重荷と、それに伴う当然の結果、報いを前にして苦しみもだえる。それがこの時のヤコブの姿でした。犯してしまった過ち、罪とその報いに苦しむ私たちの姿と重なります。自分の犯してしまった過ち、失敗、罪に苦しむ、在籍感に苛まれる。それは誰もが経験するところではないでしょうか。そしてこの時ほど孤独を感じることはありません。しかし聖書はその苦しみのただ中に神様が共におられることを伝えています。なぜならその苦しみ戦いは神様が働きかけたことによって起こったものだからです。神様は私たちすべての人間に良心を与えてくださいました。これはよりよく生きたい、正しく生きたい、誠実に生きたい、誰かを愛したいという心です。善を喜び、悪を憎む心です。みんなそういう心を持って生まれてきました。すべての被造物が誠に美しく秩序に従って生きているように、私たちは神様に向かって生きるように作られています。それが自然な姿なのです。そしてその姿はとても美しいのです。神様に向かって生きるとき、私たちの中に神様の似姿が映し出されるからです。親を見て育つ子が親に似ていくように、神様に向かって生きる人は神様に似ていくのです。しかし私たち人間はすぐに神様に背を向けて自分の好き勝手な道を行こうとしてしまいますし、そして実際に行ってしまいます。それは神様中心の生き方とは真逆の自分中心な生き方です。それを聖書は的外れ、罪というふうに言うわけですけれども、そのような生き方は周りの人を傷つけるだけでなく、 自分自身をひどく損ないます。自分中心に生きれば生きるほど、神に向かって生きようとする私たちの中の良心、魂が失われていくからです。自分中心に生きれば生きるほど、自分の中の本当の神様から与えられた自分自身が傷ついていくのです。その時、良心、魂は悲痛の叫びを上げます。それは良心を通して語りかける神様の声でもあります。そして聖書の御言葉、礼拝の説教、そのような神様の御言葉は私たちの魂、良心と共鳴して神様のもとに立ち返るようにと私たちに語りかけます。そこに自分中心に生きようとする私と、神様のもとに立ち返ろうとする魂、両親との間に激しい分裂、戦いが生じるのです。自分中心に生きようとする私と、神様の方に向かおうとする魂が自分の中で激しく争う。それは本当に苦しいことですが、しかし実にそれは幸いなことなのです。それは神様のもとに立ち返るためには通らなければならない狭き門ですし、神様のもとに立ち返らせるために神様の御手が働いているからこそ起こる葛藤であり、苦しみなのです。最も恐ろしいことは、そのような葛藤や苦しみを経験することなく、良心、魂を置き去りにして自分中心の生き方を貫いていくことです。置き去りにされた心、魂は決して安らぐことはありません。そして最後には必ずその生き方の報いを受けなければなりません。もうすぐ80歳になる私の母が数年前にこのようにしみじみと言っていました。これまで何を食べ、どのように生きてきたか、すべてが今自分の身に降りかかっている。人生の総決算をさせられているようだ。そのように語った母の顔は平安に包まれていました。牧師夫人としてずっと神と共に、神に向かって歩み続けてきたからです。しかし自分の良心、魂を置き去りにして自分中心に生きた人生の総決算はどれほど耐え難いものでしょうか。そうならないために、神様は御言葉と御霊とをもってヤコブに戦いを挑んだように、私たちにも戦いを挑まれる、働きかけるのです。大切なことは、その神様の声に耳を塞がないことです。ヤコブはおそらく早い段階でこの声に気づいていたと思います。しかしごまかしたり、聞かないふりをしたりして、自分自身を偽り、長い歳月が過ぎました。しかしとうとう彼はその声に真剣に向き合いました。それがこの晩の野僕の私での出来事です。自分が間違っていた、しかも根本から間違っていた。それを認めることは本当に苦しいことです。自分の 全存在が、人生すべてが否定されるような思いになりますけれども、認めるほかありません。それが事実なのですから。自分は神様に背いて、誠に的外れな罪深い生き方をしてきた。とうとうそう認めたとき、ヤコブの口から出た言葉は、祝福してくださるまでは話しません。切なる祈りの言葉でした。これはヤコブの心、魂からの叫びであり祈りです。 自分中心に生きようとしてきた自分に対して、神に向かって生きたいとする魂、良心の声が勝ったのです。自分中心に生きようとするヤコブにとって、神様の祝福は自分が生きるための道具、手段の一つに過ぎませんでした。自分が幸せになるために、勝つためには人も使うし神も使う。それがヤコブの姿。けれども、今や心魂の叫びに従って神に向かって神中心の歩みをしていきたいと願って求めたヤコブの求めた神の祝福は神様ご自身です。神様に向かって歩みたいと願う自分を神様が憐れみと慈しみを持って受け入れてくださること。それがこの時彼が求めた祝福の中身です。その祈りを待っていたかのように神であるその人は答えます。お前の名はヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。イスラエル、これは神が戦うという意味です。これまでヤコブは自分を生かすために知恵と力を存分に用いて他者と戦い、他者を食い物にするような生き方をしてきました。しかしこれからは神様がヤコブを生かすために戦ってくださる。ヤコブはもはや自分を生かすために他者と戦う必要はないのです。ヤコブはただ神様に信頼して、神様に向かって命を燃やしてゆけばよいのです。そして神であるその人はヤコブを祝福して去ってゆきました。その時ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、なお生きていると喜びの叫びを上げています。ある人はこのなお生きているという言葉を、私の魂は回復したというふうに訳しています。今まで置き去りにされ渇きを覚え、悲痛の叫びを上げていた心魂が癒され回復された。本来の自分自身を取り戻した。健やかな美しい姿を取り戻した。その喜びです。魂が健やかであれば、人間全体が健やかなのです。逆に体が健康でも、どんなにこの世の富を手にしていても、魂が病んでいれば、人間全体が深く病んでいるのです。私の好きな聖書の御言葉の一つにこのような御言葉があります。箴言4章23節。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。心を魂と置き換えて読むこともできるでしょう。心魂が健やかであることが何よりも大切なのです。そして心魂が健やかであるということは、神に向かって生きるところに与えられるのであり、そのような中にこそ神様の祝福が注がれるのです。その人は苦難の中にあっても喜び、困難の中にあっても平安を覚えることができるでしょう。厳しい試練の中にあっても希望を持って耐え、必要ならば勇気を持って立ち向かっていくこともできるでしょう。神様は、神様に向かって歩む人に必要なすべてを備えてくださるからです。それこそが神様の与えてくださる祝福の中身なのです。魂を回復したヤコブはこの後、兄エサウに再会します。ヤコブはもう戦いません。七度地にひれ伏して心からの謝罪の意を表します。そして兄と和解します。本当に美しい人間の姿です。神に向かう人生は、 愛と誠を持って他者に向かう人生です。神様の愛と誠が私たちのうちに映し出されるからです。このようにヤコブは神様が仕掛けてくださった戦いを通して誠の祝福に預かることができました。御言葉と御霊とをもって私たちの心に魂に語りかける神様の声に耳を傾け、自分の罪を悔い改め、神様の憐れみ慈しみ祝福を求める祈りの中で誠の祝福に預かることができるのです。ヤコブは一人で戦いました。戦いは終始神様の大きな御手の中にありましたが、ヤコブはそのことに後から気がつきます。しかし私たちは一人ではありません。すでに皆さんご承知のように、その戦いの中にはイエス・キリストが共にいてくださいます。イエス・キリストが私たちの味方となって私たちのために戦ってくださる。いや、すでにあの十字架においてその戦いはもう勝利を収めています。だから私たちはどのような時も安心して神様のもとに立ち返り、祝福を求めて祈ることができます。魂を回復することができます。それこそ祝福に預からせることこそ天地創造以来父なる神様が望んでいる事柄だからです。絶えず静かに語りかけてくださる神様の御声に耳を傾けていきましょう。その声に素直に聞き従い、神様の祝福に預かりましょう。魂を回復されて私たちの中に神様の愛と誠が映し出され、それが私たちの教会に、私たちの家族に、共に、隣人に広がっていくように祈りましょう。祈ります。恵み深い父なる神様、今朝もこのように礼拝へと私たちを導いてくださり、あなたの命の御言葉を聞かせてくださり感謝いたします。礼拝こそ私たちの生きる力の源です。すぐにあなたの元からさまよい出てしまう私たちが、絶えず語りかけてくださるあなたの声に耳を傾け、素直に受け入れ悔い改めて従っていくことができますように、そして魂を回復し祝福のうちを歩ませてください。今コロナや紛争や環境破壊や貧困や、本当にさまざまな人間の罪による苦しみの中で私たちは苦しみあえいでいます。神様、憐れんでください。どうぞすべての人があなたのもとに立ち返り、あなたが作ってくださったその美しい姿を取り戻すことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。